Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアプ。こんにちは、アプリリプロのアプリ CS の柏木です。
リプロ稲田です。
よろしく今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
今日は直樹さん
みたいな感じです。全然まだまだ慣れてない感じ。
ギクシャクギクシャクしてます。すいません、ね、今週も気になるニュースたくさんありましたか、稲田さん、どうですか？
はい、いくつか取り上げていきましょうか。で、今週に関しては、ウィークリーモバイルアップデートという形で、いくつかですね、モバイルマーケティングに関わる注目するべきニュースをピックアップして、それぞれちょっと見ていきたいと思ってます。
はい
はい、じゃあそれぞれ簡単に見出しの方を説明していきます。まず1つ目が、ネットフリックスが初めてのゲームスタジオを買収。
お
で、2個目が、 TikTok が月間アクティブユーザー数10億人を突破。で、最後の3つ目が、韓国での Apple、Google を対象にした規制関連に動き。この3つに関して今週は取り上げていきます。
はい、全部気になるニュースですね。
はい、じゃあまず1個目のネットフリックスのゲームスタジオ買収に関してですね、まあ、はい、皆さんご存知の通り、ネットフリックスというと VOD の、まあ、だいぶ巨頭かなと思うんですけども、実は今年からですね、ゲームストリーミング領域への進出っていうのも結構ほのめかしていましたと。で、今年5月にこのゲームストリーミング領域っていうところの進出を表明していたんですけども、実際に今回ゲームスタジオであるナイトスクールスタジオっていう会社を買収をしています。
どんな会社なんですか？
はい、この会社が出しているアプリっていうのは、結構ストーリー性とか世界観を重視したゲーム制作っていう部分があったりはして、オックスフリーかなみたいな名前の、結構RPG に近いちょっとダークでシリアスな感じのテーマのゲームが得意な感じですね、のスタジオらしいです。
そうなんだ。
はい、で、まあ、10月、9月30日かなで買収をしたんですけども、もともとやっぱこの辺のゲームストリーミング領域への進出というところは加速はし始めていて、本格化したところで言うと2つあって、1個目が今年の7月の段階で、結構雇用を始めてましたと。まあ、具体的に言うと、ゲームアプリのスタジオであるジンガとか、あとエレクトリックアーツとか Facebook の方のゲーム部門の方で働いていたデザイナーっていうところをどんどん雇用したことによって、結構この辺の事業を加速する準備をしていたっていうのが1個で、もう1個、実は日本では提供してなかったんですけども、すでにポーランドとかスペインの方で Netflix 会員だったら使える Netflix が作ったゲームっていう部分を提供し始めるテストっていうのを行っていたんですね。そう、でこの2つとかがあったんで、今回に関しても、まあかなり本格的にやっていくところの布石になってるのかなと思ってはいますと。
じゃあ成功したんですかね、ポーランド、スペイン。
そうですね、ある程度多分見込みが立ったんじゃないかなとは思うんですけど、で、そうですね、このナイトスクールスタジオに関しては、まあ、先ほど言ったようにストーリー性とか世界観重視してる感じになってるんですけども、今後出すソフトに関してはスイッチの方にも対応するっていう予定らしくって、なので一応 Netflix 自体モバイルの方に重きは置くだろうけども、このクロスプラットフォームでの提供というところも一定ありえるのかなとは思ってはいます。
クロスプラットフォームとなると、スイッチでもやりつつ、アプリでもやりつつ、そ
うそうそうみたいな。なんか有名な例で言うとフォートナイトとか、あと Apex とかのああいうシューティングゲームとかで言うと、まあ、スイッチだろうと PS4 だろうと全員同じセッションに入ってプレイできるみたいな機能があったりするので、
あ、
そういうことか。クロスプレイって感じかな。その辺も今後あり得るのかなと思ってはいます。で、このコンテンツのところですよね。実際に Netflix が作るコンテンツに関しては、一応オリジナル制作っていうところと外部調達両方一応考えられるんですけども、おそらくオリジナル制作の方が比重としては高くなるかなと思ってます。で、理由としては Netflix っていうのがもう映画制作会社、ドラマ制作会社になってるので、自社としても完全にオリジナルドラマとかオリジナル映画っていう部分を握ってるじゃないですか。
そうですね、自社制作っぽい、はい、
でそこの質も結構高かったりするので、その部分を元にした映画ゲームっていうところもどんどん作っていく可能性はあるのかなと思ってはいます。
ゲーム作ってヒットしたらドラマにするもありえるし、ドラマからゲームもありえるし、うんうんうんうん、みたいな。
そうですね、両方ありえそうですね。ただ多分おそらくドラマとかコンテンツ作ってからゲーム転換の方が多いんじゃないかなと思いますけどね。そう、多分あの一番見込み高いので言うとストレンジャーシングスとかありえるかなと思っていて、
うん、
やっぱ今回あの買収されたナイトスクールスタジオっていうところがだいぶあのダークでシリアスな世界観を重視しているスタジオになるので、そこを得意にしているスタジオなので、まあ、やっぱストーリー性とかこの世界観っていうところで言うとストレンジャーシングスっていうのはだいぶ相性いいんじゃないかなと思ってはいます。
ストレンジャーシングス
見たことないけどなんかそう CM 見る感じ
、あ、ホラーテレドラマテレビ、
うんうん、でただこのネットフリックスが作ってるゲームに関しては実は日本でも一応1個やっていて、かつて
そう、
まあ、プチゲームであるんですけど前に1回やってて、何かっていうとあのサントリーが出しているエナジードリンクのゾーン、
うんうん、
とあとあのネットフリックスオリジナルドラマの今の国のアリス、
あったね、
うん、あのなんか山崎賢人さんが多分主演のやつかな、あのコラボで一応前ミニゲームっていうのをやっていたんですよ。そう、僕もこの前プレイしたんですけど。
あ、プレイしたんだ。
そうそう、エナジードリンクの方に QR コードが貼ってあって、 Netflix 今の国のアリスとのコラボっていうところで読み込むとゲームがプレイできるってやつで、なんかほんと簡単な、なんか青鬼みたいなゲームだったんですけど、
追いかけられて、
そうそうそうみたいなゲームだったんですけど、なんかそういうプチゲームとかもやってたりするので、もともと多分そういうコンテンツを生かして世界観を生かしてゲーム領域でも人を引きつけるっていう施策はもともとやっていたので、今後もどんどん加速していくのかなと思ってはいます。
面白そう。
そう、その今後の見込みってところで言うと多分2点あって、1点が懸念であってもう1点が結構見込みのところなんですけど、1点目の懸念っていうところで言うとやっぱりアップルとかグーグルの規約関連のところが心配かなと思ってはいます。
お、
まあ、今回テストしていたモバイルゲーム、ポーランドとかスペインでテストしていたものに関しても、結局あのネットフリックス会員であれば使える、でかつネットフリックスのアプリの方から使えるっていう状況だったので、それがじゃあ果たして、単一のアプリというふうに見なされるべきじゃないかっていうところの指摘が入る可能性があると思ってます。
うーん、
昔からやっぱり Apple とか Google って、まあ、特に Apple に関してはストリーミングサービスに関してはだいぶ批判をしてるというかバチバチやってる中なので、もしこの Netflix のゲームアプリですね、ストリーミングのサービス内でのゲームアプリの方で収益を生むということであれば、それは単一アプリとして出さなきゃいけないというふうに判定をして、ネットフリックスに対してアプリを分割するように指示する可能性も言ってあるのかなと思ってはいます。
あ、そっか、リーダーアプリにゲームって入ってないもんね。
そうそう、うん、まあ、有名な例だとあの Facebook ゲーミングっていうアプリがあるんですけど、うん、あれも結局ストリーミングサービスだったんですが、結局最終的に規約違反っていうふうに判断されて一生アプリストアに出せなくって。
そうなん
です、ね、そうそうそう、で結果的に Facebook ゲーミングっていうのにゲーム機能を除いてゲーム友達とつながれるアプリとして出してるんですよ。
ああ、SNS として、
はい、一応その Netflix に関してはこのゲームプレイに関しては Netflix の会員であれば使えるっていうふうに言ってるので、まあ、そこのゲーム単体から収益を乱さないようにすれば、まあ、弾かれることはないのかなと思っておりますね。
Facebook はゲームで収益を得ちゃってたってことなんですね。うんうん、なるほど。Netflix 入ったらドラマも見れるし、ゲームもできるし、どんどん広がりそうですね。
そうそうそう。じゃあなんでゲームって感じじゃないですか。
確かに。
そうそう、でこれに関しては多分競合を何と見るかによって結構変わってきて、多分狭い視点で見るとネットフリックスの競合ってやっぱりディズニープラスとかフールとかアマプラみたいな感じの、まあ本当に直接競合である VOD になってしまうと思うんですけど、もう少し広い視点で見ると 結局ネットフリックスっていうのはエンターテインメント領域に入るので可処分時間の奪い合いをする相手誰かっていうふうに考えると、まあ、ゲームとかになるわけですよね。
うん、確かに。
そうで実際ネットフリックスの CEO 自体も自分たちの競合誰かっていうふうに言われると V よりじゃないっていうふうに明言していて、
うん、
フォートナイトっていうふうに言ってるんですよ。
あのフォートナイトさ。
そう、あのフォートナイト。
あ、そうなんだ。
フォートナイトに関しても、もうすでにゲームっていうよりはなんかもうメタバースの領域に入ってきてるじゃないですか。
あ、出た。流行語。メタバース。
まあ多分僕もちゃんと理解できてない。メタバース。
ふわっとしてる。
ふわっとしてるけど。
DX バリのふわっとしたり。
バズワード。NFT とかの感じ。
そうそうそう。
ネットフリックスに関しても今は確かに VOD 領域しか攻めてないけどもそこからまずゲーム領域のモバイルゲームの方に行った上でさらにその中でメタバースも含めて例えばその中でなんだろう VR とか AR のような形でユーザーが体験できるコンテンツを作るとかもあるかなと思っていてなんかあり得る例としては例えばその、ね、フォートナイトとかだと最近だとアリアナグランデとかが確かライブをしたじゃないですか。あと余熱剣士とかもかな、
うん、
がフォートナイト上でライブをしてるみたいなこともあるのであ
フォートナイト上でやってる
フォートナイト上 でだいぶ収益も上げてるんですけど多分同じようなことはネットフリックスでも起きると思っていて例えば、まあ、バーチャル試写会とかですかねをネットフリックス上で行うみたいなでそれ多分メタバースになると思うんですけどそういう方向に進化していく可能性は全然あるのかなとは思っておりますね。
確かにそのドラマとか映画好きな人が集まってワイワイしたい、うん、あいいかも、
良さそうですよね。今むっちゃ思いつきで言ったけど結構良さそうだなと思った
良い
はい、以上1点目がネットフリックスのゲームスタジオ買収に関するニュースでした。
はい、
はい、じゃあ2つ目が TikTok に関するニュースですね。 TikTok が月間アクティブユーザー数10億人を突破というニュースになってます。
すごい、
10億人ってむちゃくちゃすごいですよね。
10億人って
世界の7分の1ぐらい。
10億人超えてる国は中国とインドのみらしいですよ。すごい、うん、
はい、で今年7月段階だと累計ダウンロード数というところは30億ダウンロード達成してたんですよ、すでに。
うんうんうん、
で今回達成したのはダウンロード数ではなくて月間アクティブユーザー数ですね。なんで実際に月間で利用しているユーザーがどれぐらいいるかっていうと今回10億人を突破したって感じですね。
こっちの方がすごいですね。
いや、うん、全然すごいかも。いや、なんか 2B ビジネスをやってると思うんですけどやっぱ 2C の方の規模感って全然違いますよね。このグロースした時の規模感が
10億ってなるんですね。
で具体的にこの TikTok の10億人突破ってのがどんぐらいすごいかっていうのをこのユーザー数だけじゃなくてどんぐらいの期間を経て達成したかって部分もちょっと含めて見ていきたいんですけど今見てるのが何年間かかって各サービスが10億人突破したかっていうデータなんですけど、うんうん、圧倒的に TikTok 早いんですよ。
どれぐらい
TikTok ってリリースされたのが中国版でリリースされたのが16年の9月なんですね。
2016年9月、
うん、でグローバル版の提供自体2017年の中旬っていうことなんで、まあ、実際グロースし始めたの世界中でグロースし始めたのは2017年の中旬でかつ日本でいうと2018年から大ブームになってるんですけど、
あ、そうなんだ。
そうそう、だからわずか、まあ、中国版も含めると5年足らずで10億人突破するんですよ。
ほんまや。
そう。で、まあ、グローバル版で考えると4年ちょっとですね。
うんうんうん
うん。他のじゃあアプリどうかっていうと WeChat とかが、まあ、7年ぐらいかな、
うん、
WhatsApp とかも7、8年、インスタも8年ぐらいかな、Facebook は、まあ、8、9年ぐらいかなというところなんで、いかにこの TikTok がバズってグロースしてたかってか分かると思うんですよね。
うん、早い。
めちゃくちゃ早い。
確かに。聞いてから一気に広まったイメージだな。
このダウンロード数っていう観点で言うと、非ゲームでいくと TikTok と同じように30億ダウンロード突破したことがあるアプリって WhatsApp、Messenger、Facebook、Instagram しかないですね。
あ、そうなんだ。
でも全部 Facebook 群なんですよ。そう、それをわずか4年ちょっとで成し遂げるっていう、めちゃくちゃすごいですよね、TikTok。
すごいな。
そう。最近やっぱこの TikTok の勢いが強いので、そこに拘束する人たちもいるっていうのが現状でして、例えばこのショートムービーの先駆けとして TikTok 上がるんですけども、Facebook とか Instagram とかに関しては Reels っていう形でどんどん実装してますし、あと Google 側で言うと YouTube の方も YouTube ショートっていう形で今回提供を始めてますよね。
ああ、そっか。
そう、ショートムービーの先駆けですよね。
うん。
で、各社がこの TikTok に合わせる形でショートムービーの方に寄せてる一方で、TikTok が逆にショートムービーからもうちょい時間伸ばす方向にも行っていて、2020年の7月段階でこの動画の投稿マックス時間というところがもともと60秒1分しかなかったんですけども、それを3分間に延長し始めたんですよ。でもう少し、なんだろう、時間長くしても取れるようなコンテンツというところを吸収できるようにこれをやってるかなと思うんですけど、まあ、その影響もあってか最近結構やっぱビジネス系とかのも多いと思いますし、だいぶジャンルが広がってきたかなって感じしますよね。
確かにビジネスノウハウ60秒じゃ足りなすぎる、
うん、3分で見れるとかだったらなんか結構見れそうな感じがするので、
うんうんうん、確かに、
まあ、あとはこの TikTok というところで言うと、やっぱショッピング領域の方はどんどん乗り出していってるのが最近は特にありまして、まあ、いわゆるソーシャルコマースの領域ですよね。
お、
一番の記憶に新しい例だと TikTok とベース、日本のベースですね、が連携を開始しましたというニュースも先日発表されていて、
ね、まさかのどんな感じな連携なんでしたっけ。
具体的な連携としてはベースの管理画面から TikTok 上に広告を出せますというような感じですね。なんでベースの商品を TikTok でアピールできます、でその場で買えますみたいな機能なので、まあ、だいぶ親和性高いなと思いますよね。特にあのベースの場合ってわりかし中小が多いじゃないですか。だいぶ
そうですね。
作家さんが自分で作って売るっていうスタイルなので、多分作家さん自身も TikTok のアカウントを持っていればそこで宣伝もできるので、だいぶシナジーあるなと思いますよね。
確かに
広告ではその商品のいい画像を載せて、 TikTok の60秒とか3分間の動画ではその作家さんの思いを伝えるみたいな、この作品ができたストーリーラインを伝えるみたいなとかがあると、だいぶやっぱコンバージョン高くなると思うし、ファンがつくと思うので、その作家さん自体に TikTok 上で。
確かに、
そう、これむちゃくちゃシナジー高いなと思いますね、
すごい。 TikTok チェックしていこう、
僕も使ったことないんでちょっと見ようかなと思いました
ちょっと一回離脱しちゃったんだけど戻りますわ。こうして中国のアクティブユーザーに飲まれますわ、
まあ、今後 TikTok が、まあ、ソーシャルコマースの方にも行くだろうし、ムービーの方もずっと抑えるとは思うんですけど、次の段階としてどこに行くかなってちょっと考えていくと、やっぱコマース領域、リテールの領域にはだいぶ絡んできてるなと思っていて、具体的なところで言うと TikTok が最近インドネシアでテストやってるんですけど、どういうテストかっていうと、 TikTok 上で商品を販売したら、その商品の発送フルフィルメントと、あとポスの方ですね、実際売れたかどうかのところまで管理するシステムっていうところのトータルパッケージを提供し始めていて、なんでソーシャルコマースだけじゃなくて、その後の、オフラインでの対応っていうところも全部含めて支援を始めようとしてるので、ここに何だろう、ロジスティックスの方がついてくると、なんかアマゾンの人が語る版みたいな、アマゾンのストーリーある版みたいな感じでむちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、確かに。もうアマゾンじゃん。もうただの買う EC じゃなくて、ちゃんとストーリーを語ってもらう EC と。
どこまで TikTok として全部持つかちょっと不明ですけど、まあ、連携してどんどんこの辺を進めていくと思うので、今後もちょっとここは注目が必要かなと思いました。はい、以上2点目が TikTok に関するニュースでした。はい、で最後3点目が、まあ先日からずっとお伝えしている内容にはなるんですけども、韓国での Apple、Google を対象にした法規制の方に動きがありましたというニュースですね。
お、起き合った。
はい、まあ、改めてちょっと簡単にニュースの方を振り返ると、8月ですかね、の段階で韓国の政府の方ですね、議会の方で、アップルとグーグルを明確にターゲティングした、まあ、独占禁止法案みたいなものが出されましたと、
うん
うん、で具体的な内容としてはアップルとグーグルがアプリ内課金システムをデベロッパーに押し付けているというふうに指摘してサードパーティーの決済手段というところも使えるようにしろというような内容になっていますと、
うんうん、
でステータスとしては一旦議会の方で法案自体議決されているんですがまだ大統領自体の署名がないので法制化自体はされていないような状況になっていますと、
うん
というのが現状だったんですけども今回新たに動きがありました。何が起きたかというと韓国政府の方がですね、アップルとグーグルに対して新しいポリシー案というところを提示しろというふうに命令をしました。まあ、具体的なポリシーのところで言うと例えばアップルの方で言うとアプリ内課金に関する条項ですねを訂正したものをしっかりと提出しろというふうに言っていてその提出の締め切り目処というのが10月の中旬というふうに言われています。
うん、そうなんだ。じゃあなんか法になる前にちょっとポリシー修正させてあげるよみたいな感じなんですかね。
修正させてあげるよというよりは修正したものを盛り込んで法案化するって感じですかね。
ああそういうことか、
うん、させてあげるというより多分しろっていう感じだと思いますけどね、
うん、修正してでそれに反したら罰金になるよっていう法案に出すってことか、はいはい
多分そうすると思いますね。で今後のプロセスとしては、まあ、まずは10月中旬に両者が新ポリシー案を提出するとでその内容をもとに韓国議会政府の方で半年ぐらいかけてこれを法案化して規則化して、また法制化の方に持っていくのかなと思ってはいますが、まあ、多分ここで成立した内容っていうところは全世界の方にも波及する影響として波及する部分もあるかなと思うので日本にとっても全然対岸の火事ではないかなと思ってはいます。
ああポリシーが変わるってことは全世界適用になるからっていうことですか。
基本アップルに関しては全世界適用なんですね。例えば先日の日本での公正取引委員会による調査結果によるポリシー変更に関しても調査自体を行ったのは日本なんですけどポリシー自体は全世界に適用するっていうふうに言ってはいるので。
そうなんだ。
おそらく例外はなく、アップルに関しては全世界に対して同じような内容が適用される可能性はあるのかなと思ってはいます。
Google は結構個別化するんですか？
あんま Google も個別の方を見たことないんですけど、一応、アプリ内課金周りに関するところで言うと、Google は一部の国で特例とか出してたかな、確か。一応 Apple に関しても一部の国で、ポリシーではないんですけども、アプリ内課金の金額ですね、最低金額、例えば日本だったら120円が今最低金額、110円かな、120円か110円がマックス、あ、最低金額かなと思うんですけども、それでもやっぱ高いっていうふうに感じる国はあるので、そういう国に関しては最低金額を引き下げるとかあったりするんですけども、そこはポリシーじゃないので。
確かに
ポリシーに関しては多分全世界適用なんじゃないかなと思いますけどね。
まあそうよね、ポリシーだもんね、
うん、そこでなんかあの国だし、あの国だったらいいんだってなったら多分全世界なんかタックスヘイブみたいな感じで違う国からリリースするみたいな
、ね、
できちゃうんで、
ね、
うん、なんかローカリゼーションという観点とそのポリシーに関しては多分全然別軸で考えた方がいいんで、ポリシーは多分全世界適用っていうのは間違いないかなと思いますね。
そう、じゃあ半年後に行きたいって感じですね。
うん、
まずは日本の方の、日本の方のっていうか、コウトリが言って直ったあのリードアプリのやつが1月から、来年の1月からスタートして、
来年の年明けぐらいって言ってましたかな、確か。 1月はまだ明記はされてなかった気がします。
あ、そっかそっか、日焼けか、でその後韓国が来て、まあ、波がどうなってくるかって感じですね。
そうですね、まあ、この辺の内容はだいぶ展望も含めて僕のノートの方でも説明したので、先日セミナーもやって結構質問多かったんですけど、
おお、まあ、みんな気になるところだもんね。
そう、めちゃくちゃなんか濃い質問が多かったですね。
どういう感じの、
なんか僕の方で想定してたのはわりかしなんだろう、まあ本当アプリ内課金の中のサブスクリプションモデルはどうなるかみたいな話ぐらいしか触れてなかったんですけど、その参加者の方からは例えばそのネット配信サービス、ミクチャトみたいなサービスの場合に投げ銭っていうのはアプリ内課金の対象になるのかみたいな話とか、今後どうなるかみたいな話とか、なんかもう本当に事業者の個別具体的なビジネスモデルに関する質問とかもだいぶ多かったんで、熱量が違いましたね。
いやもう確かにそっか、事業者の人たちだから具体で自分のアプリだったらどうなるかって考えて、
その辺
投げ銭は今は違う、
投げ銭はでも今後も多分アプリ内課金の対象で、理由としては投げ銭の投げる対象自体は確かに人かもしれないけど、投げ銭買うのはユーザーで、この投げ銭っていうのはデジタルカレンシーに値するんで、多分今も変わらず今後も変わらずでアプリ内課金の対象になるかなっていうのが僕の見立てですね。そこは多分変わらないと思います。まあ、この辺の内容も含めてちょっと追記はしたので、質問内容とかも全部書いてる。
お、もう特進してると、
はい、ぜひぜひこちらもご覧ください。
はい、じゃあぜひ見ましょう。はい、じゃあ今週のニュースはこんなところですかね。
はい
はい、じゃあですね、今週の放送についていかがでしたでしょうか。面白かった方はぜひモバアップでしっかりつぶやいてください。取り上げてほしいネタの方も絶賛募集中ですので、ぜひぜひツイッターの方でハッシュタグモバアップでこういったネタもやってほしいなみたいなところをつぶやいていただけると我々もとっても嬉しいです。では今週もそうですね、ちょっと今台風が直撃で大雨降ってるんですけど、ありがとうございました。
はい、じゃあまた次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。次回はおそらく直樹さんの最終回でお送りします。
涙ちょちょぎれる展開なので、ぜひお楽しみにしてください。
はい、じゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。